パウロはダマスカスの途上で主の召命を受けてからは、主の中で人に仕える青年で、人に仕えるクリスチャンとして生き、人に仕えるシニアとして自分の生を終えました。私たちは先週の時間に、このパウロがエフェソを去り、マケドニアとコリントでどのように人に仕えたかをじっくりと考えてみました。今日の本文の3節は、マケドニアを経てコリントで3ヶ月間滞在したパウロが、コリントを去る時の状況を明かししています。そこで3ヶ月を過ごした。パウロはシリア州に向かって船出しようとしていた時、彼に対するユダヤ人の陰謀があったので、マケドニア州を通って帰ることにした。パウロは二次伝道旅行の時と同じく、三次伝道旅行もやはりコリントで締めくくり、自分の牧会の本拠地のシリアのアンティオキアに一旦帰還しようとしていました。シリアのアンティオキアは現在のトルコ大陸の南東の地中海沿岸に位置しています。したがってヨーロッパ大陸のバルカン半島の南側を占めるコリントからアジア大陸のシリアのアンティオキアに至る最も早く便利な道はコリントの外港のケンクレアイから船に乗って地中海を渡っていくことでした。もちろんパウロもやはりそうしようとしました。しかしパウロが船に乗ろうとしていることを察知したコリントのユダヤ人たちのパウロに対する陰謀がありました。約6年前、パウロが二次伝道旅行の途中で初めてコリントを訪問したとき、コリントのユダヤ人たちが福音を伝えられないようにパウロを街道から追い出しただけではなく、一団となって法廷に引っ張っていき、ガリオン総督に告発までしたのではなかったでしょうか。そのユダヤ人たちが6年ぶりにコリントを再訪したパウロに対して陰謀を図ったのでした。本文の6節によりますと、本文の時期は除光祭の直前でした。除光祭はイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から解放された杉越の祭りを記念するために、杉越祭の次の日から7日間麹を入れないパンを食べる期間を指します。出エジプトを起源とする杉越祭りと除光祭は人起源と意味が皆同じなので、歳月が流れると2つの名称に関する差がなくなりました。ルカによる福音書22章1節は、杉越の祭りと除光祭を同一視して杉越祭と言われている除光祭と呼んでいます。杉越祭は出エジプトを記念するユダヤ民族最高の名節として、杉越祭となると地中海世界に散らばって暮らすたくさんのディアスポラのユダヤ人たちも神殿のあるエルサレムを訪ねました。コリントにいるユダヤ人の中にも杉越祭を迎え船に乗りエルサレムを訪問するユダヤ人たちがいました。そのユダヤ人たちがパウロも船に乗ろうとしていることを知ってからは、地中海を渡る船上でパウロに陰謀を企てたのでした。パウロに危害を加えるのに船以上に適した場所はありませんでした。船ではパウロを誰にも悟られずに海に沈めてしまうこともできました。パウロは仕方なく早くて便利な船便を諦め、陸路に沿ってマケドニアに再び登っていきました。そこからエーゲ海を越えて トルコ大陸の西側の港であるトロアスに戻っていき、そこからシリアのアンティオキアに向かうためでした。パウロはこのように不便でも遠回りをして戻らねばなりませんでした。ここで重要な質問が出てきます。コリントのユダ人は船でパウロに危害を加える計画を公言しませんでした。彼らはパウロに対して陰謀を企てました。ギリシャ語の名詞エピブレは陰謀を意味します。陰謀を公に、特に陰謀が対象に漏れるよう準備する人はいません。陰謀は影の陰と計りごとの棒で構成された文字通り、誰も知らないうちに隠密のうちに進められる関係です。コリントのユダヤ人たちもやはり地中海を渡る戦場で誰からも悟られることなくパウロを葬ろうと、誰にも知られることなく陰謀を巡らしました。ところが彼らの秘密の陰謀が驚いたことにパウロに漏れてしまいました。パウロは要所要所に情報員を抱えたベテランの諜報部員ではありませんでした。それなのにユダヤ人たちの陰謀がどういうルートを通じてパウロに知らされたのかについては本文は全く言及していません。本文はただユダヤ人たちの陰謀がパウロに知らされたという事実自体のみを明かししています。ユダヤ人たちの陰謀が誰によってどんなルートを通して知らされたとしても、その背後で配慮されたお方は主であらせられたからです。主がご自身の愛するしもべのパウロを守り保護されるために、ユダヤ人たちの陰謀をご自身の方法でパウロに知らせてあげたのでした。このような出来事は本文で初めて起きたのではありません。教会を踏みにじる暴徒だったパウロがダマスカスのクリスチャンさえも逮捕しようとダマスカスに行き、主の証明を受けました。それまで自分が否定してきたイエス様が生きていらっしゃるキリスト、御子なる神であることを確認したのでした。パウロはクリスチャンを捕まえようと向かったダマスカスで逆にイエス・キリストの福音を伝え始めました。それはダマスカスのクリスチャンにはこの上ない喜ばしい出来事でしたが、ダマスカスのユダヤ人の立場で見ますと、パウロはユダヤ教を帰郷した背信者に過ぎず、帰郷者はただ排除の対象に過ぎませんでした。当時の状況を使徒言行録9章23節が明かししてくれています。かなりの日数が経ってユダヤ人はサウロを殺そうと企んだが、サウロはパウロの昔の名です。ダマスカスのユダヤ人は帰郷者のパウロを殺すことを企てました。パウロを殺してしまうのを誰にも気づかれないよう陰謀を巡らせたのでした。しかし使徒言行録9章24節の前半はこのように明かしします。この陰謀はサウロの知るところとなった。韓国語の陰謀と訳されたギリシャ語は今日の本文に使われたエピブレです。パウロを殺そうとダマスカスのユダヤ人の巧妙な陰謀もパウロに知らされました。彼らの陰謀をある人がどのようにパウロに知らせてあげたのかについても 聖書は沈黙しています。その時にもパウロを守ってあげようとご自身の方法で彼らの陰謀をパウロに知らせてあげたからです。使徒言行録9章24節後半から25節です。しかしユダヤ人は彼を殺そうと昼も夜も町の門で見張っていた。そこでサウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。ダマスカスのユダヤ人たちはパウロの行方がわからなくなると、パウロがダマスカスの町を脱出できないように昼夜町の門を守りました。コリント5章11章32節によりますと、この時ダマスカスのユダヤ人たちはダマスカスの町の門を守るために行為の管理まで動員しました。パウロはまるで袋に入ったネズミのようでした。しかしパウロから福音を受け入れたダマスカスのクリスチャンたちが真夜中にパウロをカゴに入れて城壁の上から吊り下ろし、パウロは自分を殺そうとするダマスカスのユダヤ人たちの手中から抜け出すことができました。これもまた主のご計画であったことは言うまでもありません。このようにパウロに危害を加え殺そうとするユダヤ人たちの巧妙な陰謀は、主の中にいるパウロには全く陰謀ではありえませんでした。それで地中海を横断する戦場でパウロに危害を加えようとするコリントのユダヤ人たちの陰謀もそのままパウロに伝えられ、パウロは船を利用しようとした当初の計画を変更し、コリントから陸路に沿ってマケドニアを経て戻っていく道を選択しました。それでもまた別の質問が提起されます。バルカン半島の南側のコリントから北東に位置したエーゲ海を渡り、トルコ大陸の西側の港トロアスに戻るためには、マケドニアのネアポリスで船に乗りますが、コリントからネアポリスまでの距離が約600キロメートルに達しました。この遠い距離を平均寿命が40歳にも満たなかった当時、すでに50歳前後の年齢に入っていたパウロが持病を抱えた病弱な体で歩いていくのは並大抵の辛さではありませんでした。コリントで船に乗り早く楽に地中海を渡っていくのとは比較自体が不可能な険しいこと、この上ない旅程でした。戦場でパウロを傷つけようとするコリントのユダヤ人の陰謀を主がパウロに知らせてあげたからといって、パウロに過酷すぎる代価を払わせているようにも見えます。主がコリントのユダヤ人たちがパウロを傷つけようという陰謀を最初から準備できないようにしてくださったなら、どれほど良かったでしょうか。彼らが陰謀を企んだとしても、パウロと同じ船に乗れないように主が遮られたとしたら、年老いて病弱なパウロは船を利用して楽に早くシリアのアンティオキアに帰還できたのではなかったでしょうか。しかし三位一体の神様の摂理をそのように一次元的で表層的に判断してはいけません。そのようにしては全能で無限であらせられる三位一体の神様に対する正しい信仰を堅持することはできません。同行した者はピロの子でベレア出身のソパトロ テサロニケのアリスタルコとセクンド、デルベのガイオ、テモテ、それにアジア州出身のティキコとトロフィモであった。パウロは去年に見舞われたエルサレムの信徒のためにマケドニアとアカイア両地域の信徒に救済献金をさせました。本文の名簿は二次伝道旅行からパウロと同行したテモテを除いてはエルサレム教会に救済献金を伝達する各地域の教会の代表の名簿であるものと推定されています。5節6節の証です。この人たちは先に出発してトロアスで私たちを待っていたが、私たちは徐行祭の後フィリピから船出し、5日でトロアスに来て彼らと落ち合い、7日間そこに滞在した。救済献金を伝達する各地域の教会の代表はまずエーゲ海を越えてトロアスに来、パウロ一行を待ちました。そしてパウロ一行はフィリピで徐行祭を過ごした後にトロアスに行き、彼らと合流しました。ここで私たちが必ず注目せねばならない単語があります。パウロ一行を指す認証代名詞が私たちに変わったという事実です。私たちという認証代名詞はこの中に話し手である自分自身が含まれている時にだけ使用できます。私たちがよく知っていますように使徒言行録を記録した人は医者のルカです。医者のルカが本文を記録しながら5節で私たちを、そして6節で私たちはという表現をしたのはその中に自分も含まれているという意味です。パウロが伝道旅行を始めて以来、パウロ一行が使徒言行録で私たちと表記した最初の事例はよく私たちが知っております使徒言行録16章に現れていきます。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。前回の時間に申し上げましたように、パウロは二次伝道旅行中トロアスに到着した夜、助けを求めるマケドニア人の幻を見ました。その幻をマケドニアへの主の証明として受け入れたパウロは、自分の一行と共に生まれて初めてヨーロッパ大陸のマケドニアに進出しました。その時からパウロ一行を表す認証代名詞が私たちと表記し始めました。トロアスでパウロと合流した医者のルカが使徒言行録を記録しながら、自分を含みパウロとシラス、そしてテモテを私たちと表記し始めたのです。しかしヨーロッパ大陸のマケドニアに渡っていったパウロ一行が最初の訪問地のフィリピを去りながら、私たちという認証代名詞は消え去ります。パウロがルカにフィリピにとどまり続けながらヨーロッパ大陸で福音を初めて受け入れたフィリピのクリスチャンたちを持続的に世話をするようにしたからです。そして今日の本文5節からパウロ一行を指す認証代名詞が再び私たちと表記されているのは、マケドニアを迂回するパウロに再会したルカもフィリピの働きを終えてパウロと再び同行し始めたからでした。そして本文以降、使徒言行録が終わるまでパウロ一行は一貫して私たちと表記され続けています。 使徒言行録を記録した医者のルカが、パウロがローマで斬首刑にされ死ぬ最後の瞬間まで、パウロのそばを離れず、守り続けたからでした。もしパウロがコリントで何事もなく船で地中海を渡ったとしたら、ルカはパウロの生涯で最も重要な彼の最後の時期をパウロと共にすることができなかったことでしょう。本文3節の証言のように、パウロは三次伝道旅行を締めくくり、一旦自分の牧会の本拠地のシリアに帰還しようとしました。しかしパウロは先に立ち寄ったエルサレムで彼を殺そうとするユダヤ人たちの乱闘と告発で投獄され、カイサリアの監獄に移送されて2年もの間収監され、罪人の身分でローマに護送され、シリアのアンティオキア財宝はついには叶いませんでした。それ以来パウロがコリントで船を利用しパレスチナに直行していたとしたらば、ヨーロッパ大陸のマケドニアのフィリピにいたルカがパウロにすぐに再会する機会を得るには現実的には難しかったでしょうし、彼が使徒言行録の後半部を記録するのにも大きな制約がついたことでしょう。しかしパウロがコリントで船に乗らず陸路に沿ってマケドニアに登るしかなかったために、フィリピでパウロと再会したルカはパウロに再び同行しながら、パウロが彼の人生最後の時期を主の中でどのように締めくくるか詳しく見ることができました。ルカはミレトスで、パウロがエフェソの長老たちを呼んで彼らにこの地で最後に残す最後の告別説教を直接聞きました。ルカはパウロがエルサレムで投獄されるだろうというアガボの予言を聞いたカイサリアのクリスチャンたちがパウロのエルサレム行きを涙で引き留めたとき、パウロが何か言いながら迫害の待つエルサレムに毅然として向かったのも直接目撃しました。ルカはパウロが自分を殺そうとするエルサレムのユダヤ人たちに行って説教も、カイサリアの監獄に投獄されていたパウロがフェリクス総督の前で行った説教も、フェリクス総督の後任のフェストゥス総督と文法王アグリッパの前で行った説教も、すべてを漏れなく直接聞きました。ルカはパウロが罪人の身分でローマに護送された時もパウロに同行し、地中海を渡りながらエウラキロン台風により船に乗船した人々がみんな死に直面した時、その死の強風の中でパウロがどのように身を処したか、船長でもないパウロが乗客と乗務員を合わせて船に乗っていた276名全員をどのように救い出したか、すべてはっきりと目撃しました。そしてこのすべての事実を本文5節から使徒言行録28章最後の章まで生き生きと記録しました。使徒言行録全体の3分の1を超える膨大な分量です。そのおかげで私たちはパウロがどれほど偉大な使徒だったか、彼が自分の生を主の中で どのように奉仕するシニアとして締めくくったか、そしてクリスチャンとして私たちの信仰の姿勢と深さはどうあるべきか、具体的に分かるようになりました。一体こんなことはどうして可能だったでしょうか。パウロがこうなるように祈ったりしたでしょうか。でなければ使徒言行録を記録したルカの意思でこうなったのでしょうか。コリントのユダヤ人が船を利用してシリアに戻ろうとするパウロを戦場で殺そうと陰謀を図ったからです。そのユダヤ人たちの陰謀からパウロを守ってあげるために主がパウロに船を利用する代わりに陸路を通ってマケドニアを経る回り道で戻らせました。当時の平均寿命としてすでに人生の晩年に入っていた年老いた病弱なパウロが600キロメートルの長い道程を毎日夜ごと野宿しながら歩いていくのはあたかも茨の道のようだったことでしょう。しかしその茨の道は主がルカを通じてご自身の御言葉である使徒言行録の中に使徒パウロの最も重要な最後の生き様を生き生きとそして永遠に残してあげようとなされる主の神秘的なご計画でした。年老いたパウロが病弱な体でコリントからルカがいるマケドニアのフィリピまで歩いていくしかなかったその茨の道こそが主がパウロのために準備なされた最上の道、奥深く計り知れない永遠の恵みの道でした。そしてその永遠の恵みの道は逆説的にもコリントのユダヤ人たちの陰謀から始まりました。主の摂理は考えれば考えるほど私たちの想像をいつも超えています。パウロはテサロニケ全書5章18節を通して私たちにどんなことにも感謝しなさいと教え諭します。どんな状況を迎えようと感謝しなさいということです。私たちを傷つけようとする誰かの陰謀で私たちが早くて楽な道を諦め茨の道を歩いていかねばならなくてもまさにその道が主が私たちのためにご計画なされた最上の道、奥深く計り知れない恵みの道だからです。またパウロは新約聖書に収録された彼の書簡で韓国語平安、安らぎ、平和、和平と訳されたギリシャ語エイレネをなんと42回も使用しました。ダマスカスの途上で主の証明を受けた後パウロの一生は一言で言えば苦難の連続でした。それにもかかわらず彼が彼の手紙で主の平安に42回も言及したのは彼の心の中にはいつでも主がくださるエイレネ、この世の何によっても破壊されない絶対的な平安が充満していたことを意味します。茨の道も奥深く計り知れない恵みの道に消化させてくださる主が自分の中に望んでおられまた自分を抱いていらっしゃることを完全に信じた結果でした。愛する教友の皆様、この主がすでに私たちの中に霊として望んでいらっしゃり 以前よりご自身の御言葉で私たちを抱いていらっしゃることをご存知でしょうか。このお方がいらっしゃるので、私たちは誰かの陰謀で平安の道を奪われ、茨の道を歩くとしても怖くはなく、死の恐怖の中でもこの世が決して揺さぶることのできない主の絶対的な平安を享受することができます。もしかして今茨の道を涙で歩いていらっしゃいますでしょうか。そうでしたら主にむしろ感謝いたしましょう。上から主が下ろしてくださる絶対的な平安を享受し、その道を主と共にひるまずに歩いていきましょう。その茨の道は奥深く計り知れない恵みの道に入っていくための最上の近道です。お祈りいたしましょう。主が霊で私の中に臨んでいらっしゃり、御言葉で私を抱いてくださっていますので、何事にも感謝いたします。私が今涙で歩く茨の道が、天地を創造なされた主が私のためにご計画なされ準備なされた最上の道であることを分かれてくださり、これからは私が歩まではならない道を恐れないようにします。上から主の絶対的な安らぎ、主の平安、主の和平、主の平和で私を満たしてくださるので、この世の何者にも動揺せずに生きていきます。歳月が流れていくほどに、私の人生が主の中で恵みの使徒言行録としてしっかりと熟していきますように。このすべての言葉をイエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。